ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。私は多くの人に自分史を書くことを勧めています。自分史の制作は各地の文化講座などでも取り上げられていますし、高齢者を中心に静かなブームにもなっています。それで定年退職をされた方や還暦を迎えた方々に、年代ごとに自分自身の出来事を書き込むことができるようになっている市販の自分史の本をプレゼントしてきました。すでに何人かの方は実践され、中には立派な装丁の本にされ出版された人もいます。どの作品もその人自身の経験であり、その人自身のオリジナル作品なので、その人の息遣いのようなものが感じ取れます。その人の人生は誰にも変わってもらえない、そして変わってもらう必要のない、かけがえのない尊いものであり、自らの人生を振り返り、歩んできた道を改めて確かめるということは、意義のあることだと思います。私は、すでに個人となられたある一人の方にも、自分史を書くことを勧めました。ここでは、A さんと呼ぶことにいたします。この A さんは長らく町役場に勤めておられました。その後も多くの公職に就かれ、地域社会のために尽力されました。 A さんは話好きで、お宅に伺った折にはそんな役所時代の懐かしい昔話などをよく聞かせていただきました。また戦時中は兵役にも疲れ、シベリアで抑留生活も経験されています。捕虜の仲間の中でも手先が器用なことを買われ、上官の散髪やひげ剃りなどもさせられたそうです。辛く厳しい生活を思い出しながら話されるのですが、いつも私はその話に聞き入っていました。私はこのようなさまざまな経験をされている A さんにもぜひ自分史をまとめてほしいと思い、そのことを話しました。A さんも同意され、シベリアの永久に凍った大地の厳しい寒さの中での生活を書き残したいと、凍土を越えてというタイトルも決め、執筆の準備に取り掛かりました。その後、何度か A さん宅を訪れましたが、自らの記憶を頼りに、手に入る資料は取り寄せ、少しずつではありますが、自分史制作は進んでいるとのことでした。2年ほど経ったある日、そろそろ自分史も完成したのではないかと思い、A さん宅を訪ねました。A さんは5センチほどの厚さになった原稿用紙を書斎から持ってきて見せてくれました。ところが、A さんの表情がどことなく冴えない感じがしたので、その訳を聞いてみました。記憶を頼りに自分なりに書いてはみたものの、読み返してみると、これはどうも自分史ではなく自慢史になってしまっている。自分の経験に基づきながらも、真実の自分自身が描かれてはいない。 友人やかっての職場の同僚からいただいた自分史についても同様のことが言えるのではないだろうか。そのようなことを言われたのです。そして自分史制作は少し見合わせるとのことでした。私はせっかく取り掛かっていた自分史制作が中断されることをとても残念に思いました。しかし自分史を書き進めていくうちにいつの間にか自慢史になってしまっていたことに気づき、自分自身を見つめて生きてきた A さんから大切なことを教えていただいたように思います。自分史完成ということで得られる達成感よりも、自慢史になってしまった真実の自分自身に出会うというもっと大きな意味が A さんの自分史断念にはあったのです。